潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで渋谷の量子調整アカデミーよりお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
皆様こんばんは。はい、パーソナリティの岩尾智美です。はい、そして今夜のゲストは、はい、父ちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、またしてもですね、私の主人、岩尾和夫ね、父ちゃんこと岩尾和夫さんに、ゲスト参加させて、もらっております。はい、父ちゃん2月にね入りましたけども、最近はどんな風に過ごしてますか？
最近はですね、特別にちょっとした企画を始めてるんですよね。
うん、そうですよね。大好評 の1月から始まった、悪性腫瘍というかね、がんの人に向けた、無料施術の企画なんですよね。
今まで量子波調整はがんはあまり近づかない方がいいよっていうような感じの、私も含めてですね、まだまだその技術が届かないかもしれない、そのがんというその物理的な世界ですね。ですけども、量子波調整としては、その溺れる状態、もうわらをもつかみたい、そんな気持ちの人にですね、ちょっと縄をその投げる、あるいはその浮き輪を投げるというぐらいのことから始めよう、うん、そんな感じのですね、誠実がですね、意識の世界ですね。
はい、
でその技術がですね、最近少し深度が深まって、
はい、
経絡っていうですね、その今まで量子の基盤になっていた量子の、エネルギーの世界、その経絡、機能世界ですね、
はい、
そこを超えて、ちょっとこれはもしかしたら、お役に立つことができるんではないだろうかという思いでですね、3回まず成長させていただいて、私の体験も含めてですね、ちょっと研究してみたいと、そんな企画なんですよね。
ね、この渋谷サロンにもいろいろな方がいらっしゃっていますけれどもね、3回無料っていうのはなかなかできないことかなと思います。でね、ちょいの間で終わらせるのではなくて、本当に1時間から2時間がっつりと父ちゃんが成立をしてお話を聞くというね、そんな企画なんですが、手応えはどんな感じですか、これまで。
まだまだこちらは手応えはあるんですけども、その誠実される側はですね、ちょっとこう不安とか恐怖とか縮み上がってるわけでもないんですけども、緊張した体の中にいる、
はい、
ですから、こう機能世界、あるいは量子の世界がまだまだこう深く入るにはもう少し時間かかるなというふうに思ってるんですよね。
うん、その気の世界と量子の世界の違いっていうのはどんな感じなんでしょうね。
量子の世界というのが一番変化しやすい世界なんですね。
はい、
それは意識の世界、例えば自分があの人が大好きだと思っていても、なんかちょっと性格がせこいじゃんとか言うと嫌いになっちゃうと、
うん、 意識だと、
まあ、早くですね。だけど、もしかしたらこの人はもっと価値が私にとって大切な人かもしれないと思うと、そうするとこうまた考えが変わって、
うん、
あの人の話を聞いてみようとかですね、
はい、
まあ、そんな風にして変わりやすいですよね。
確かに、まあ、意識の世界、ね、心の世界は、まあ、移ろいやすいという世界で、まあ、それは量子も同様であるということなんですね。
そうですね。その中でこう物理の世界というのはなかなか変わらない、
はい、
例えば怪我をした、あるいは骨を折ったとかですね、その物理の世界はそのなかなか変わらない世界、その中間にあるのが知能世界、
うん、
ですからその意識を通して知能世界を動かし、そしてそれが物理的なその症状を変えてしまうというようなその力を持つならば、
うん、
もしかしたらその悪性の腫瘍、がん その状況の中でですね、もう一つの方法、それは免疫力を上げるという方法ですね、
はい、
うん、まあ、薬と違ってですね、
薬と違って
ね、その抗がん剤とかですね、手術とかいろんな方法がありますね、
はい、
その方法はある意味その悪性腫瘍そのものを叩こうと、
うんうんうん、
まあ、そのようなその悪者であるからそれをこう切除、あるいはそのこう、放射線とかその抗がん剤とかですね、それを叩こうとしてるわけですね。
そうね。
ですけども、その免疫力を上げるという方法は、はい、その西洋医学はあまり得意としてないんですよね。
うん、そのまあ、がん細胞っていうのがまだそんなに、ね、解明されてないそうなんですけども、あの一説によると、まあ、そのがん細胞が犠牲になって体を守ってるなんていう、あのいいことしてるんだよなんていう、ね、いう説もあったりしますけども、これまで父ちゃんが精通していって何らかの共通項とか、こうがん細胞に対する気づきとか発見ってありますか？
うん、そのがんになっておられる方はですね、やはりその、うん、こう習慣、いろんな習慣に巻き込まれてる中での、
はい、
ちょっとした悪循環、
うん、
あるいは自滅的なそのプロセスの中に入ってるのかもしれないなというふうに思ってるんですよね。
お、自滅的なプロセス、その考え方とか、
うん、やはり外側にエネルギーがあるわけじゃないですかね、人間関係とかですね、うん、
はい、
その外側との関係が自分 そのこう世界の中でちょっとこう、こう悪循環を起こすと、例えばその部屋の中でその長い間そのあまり窓を開けないで、そしてその部屋の中に食べ物があったりすると、ちょっと腐ってくるのを超えてカビが入る、カビが入るだけじゃなくて、そのカビがですね、ちょっと空気に舞って、そして転移するみたいな、そんな感じの時にその窓を開けるというような、そのちょっとした突破口、あるいはちょっとした習慣ができると、
はい、
もしかしたらそのようなその空気、あるいはあのこう、体の内側をクリアにできるのではないだろうかと、
うん、
そんな開ける方法がまず経絡なんですよね。
なるほど。
経絡というのは呼吸によっての循環なんですね、
うん、そのよどんだ空間の、窓を開けて新しい空気を入れ替え、
そうですね、その呼吸って何をしてるかっていうと、
はい、
内側の世界と外側の世界にその呼吸によって循環をするわけですよね。
はいはいはい、
そうするとそのこう外側 そのいいところと自分の体の中 そのちょっとこう疲れた空気を外に出し、そして循環させる、
うん、
まあ、循環する中でその自分らしさを取り戻す、
はい、
まあ、そんな感じが機能世界ですね。
なるほど、まあ、循環させて新しいフレッシュなその気を入れて、まあ、古いよどんだ濁った気をね、駆逐するというか、新しいものに置き換える、そういう中で、うん、
うん、それはまあ自然なことなんですよね、
うん、
生きてる間は呼吸してますからね、
うん、
呼吸の波に乗ってそして内側と外側が循環しているのが本来の形ですよね。
いや、その循環が滞ってしまってさまざまな病、まあ、細胞も、再生できずに、まあ、良くない状態になってしまうっていうような、そんな風にも捉えられるんですかね。
まあ、そうかもしれない。またそのもっと違ったその、遺伝子の問題とかですね、
うん、
いろんなその食べ物のいろんなものによって、はい、あるいは外側のその 5G とかね、いろんなその刺激によって起きてるのかもしれない、うん、でも共通してるのはその免疫力を上げるというのは自分らしく生きることじゃない。
そうね、うん
うんうん、それは自分らしく生きるっていうことはある意味その免疫力が下がることだよねっていうのも確かなことだよね、
う
ん
う
ん、
そうね、まあ、確かに諸外国ではねもう抗がん剤治療というものがやってない国もあって、ね、フランスやアメリカとかね。でそうするとやはりがんの、死亡率というものが減ってるんですってね。逆に、まあ、そうなんです、
うんうん、
ただ日本はまだ旧態依然として、昔のそのまま抗がん剤治療というものをねもう強制的に病院なんかだともう流れ作業のごとくにやってしまうので他の選択肢がないっていう感じで、まあ、苦しんでいらっしゃる方って本当に多いですよね。
まあ、抗がん剤で助かった人も中にはいるわけだから。
そうですね。
だからそれは一概にその悪いものにするわけにはいかないんだけど、
うんうんうん、
もしその抗がん剤と、うん、そしてその内側の呼吸の、はい、そのパターンをちょっとこう変えることができるのは両者、うんうん、あるいはその経絡なんですよね。
なるほどなるほど。
そうするとその両方を使う、あるいはその片方、例えば、まあ、抗がん剤だけでも治るかもしれない、あるいは逆に自分の習慣を変える中で自分を取り戻し、
うん、
そして何かに気づいた時に、
うん、
ちょっとこう自分の本来 の, その免疫力が、
うん、
非常にこう活発になってきた、その中で治っていくっていう人たちもいるわけですよね、
うん、そうね、まあ、本当に呼吸はねこの世界に生み落とされてまず肺に酸素が入ってねおぎゃーって鳴いて命が誕生するという感じで、まあ、命の始まりでもあり、またその健康状態においてもものすごく重要な要素ということですね。
そうですね、うん、ですからまずやはりではその肺系っていう経絡の最初の、うん、一番最初の呼吸から始まりますよね。おぎゃーというね、
うんうんうんうん、
そのところに針を、2本立てる、そして、その5、6分そのまま置くんですよね。そして量子の世界から見てその気の流れを一旦止めるような感じなんですよね。
うん、
そうするとエネルギーは止まると言っても全く止まってはいないんですね。逆流するんですよね。そしてその過去のそのこう歪みとか、
うんうん、
その経絡の中の道を少し広げていく、その感じですね。ちょうどその5、6分息を止めると、
はい、
そうすると、ね、細胞は非常に苦しむ、うんうん、人間は息を止められると死んじゃうかもしれないけど気を止めても死にはしない、
なるほど、
でもエネルギーそのものが高まってくる、そのエネルギーが逆流し、そしてその全経絡をですねゆっくりこう循環し始める、まあ、そんなプロセスが、
うん、
そのこうエネルギーの世界、意識の世界、
うん、まあ、
機能世界とかいうのを通してですね、
ね、
少しずつその、まあ、確認してるわけなんですよね。
うん、そうかそうか。まあ新しいそのね息吹がね、気が入ってきて、そして体が再構築されるっていうそんなイメージなんですかね。
うん。
うん、
まあ、本来その自分の中にその免疫力があるわけですからね。その免疫力を活性するという方法は 抗がん剤とか薬物では少し難しいんじゃないっていう。
まあそうですよね、
はい、
うん、
かといってその物理的な症状が非常にこう顕著に出てるわけだから、
うん、
それは少しその助けなければいけない、
うん、
それも一つですよね。
そうですね、
うん、
今すごく日本では本当にここ30年とかでがんの、症状がものすごく増えているんですけどもね。その肺がんにしてもタバコを、ね、吸う人は少なくなっても肺がんの率は上がり、お酒を飲む人が少なくなっても肝臓とかいろいろなその 病気、まあ、がんが増えてる。なのでそういった悪いと言われているタバコやお酒っていうのは実はそんなに因果関係がないんじゃないかっていうね、最近言われているんですけども、父ちゃんはどうして現代がんが増えてるというふうに思いますか？
まあそれはよくわかんないわかんないですけどね。でもおそらくその、習慣が長い習慣の種類があるんじゃなくて、習慣にその寄りかかってしまう例えばタバコを吸うことが悪いかどうかわからないけど、タバコを吸うという習慣がそのある意味一番楽なんだよね。
まあ依存的な感じになっちゃう
ね、その生活様式にしても、うん、自分 その慣れ親しんだその習慣をなぞるっていうか、はい、そうすると細胞は非常に弱ってしまうということになるんですね。同じことを繰り返すともう意識が眠ってしまうじゃないね、
うんうん、
意識が眠った中でも生活できるとすると、うんうん、その意識の力が免疫力なんですね。
うん、なるほど。
そのフレッシュな思いとかですね、こんなことをやりたいとか、はい、こういう意欲が湧いてくるとき、うんうん、それは免疫力と一緒に自分力というのが上がってくるわけですよね。
なるほど。新たな気づきとかね、
うん
うん、発見とか。
だから同じことを繰り返す習慣、
うんうん、
習慣を変えると言ったとしてもなかなか難しい。習慣と一体になってるわけだから、ほとんどその不可能とは言わないけども難しいことだ。だけどもし姿勢を正す、あるいは経絡を正す、あるいは呼吸のパターンをちょっとシンプルにそのガイドすることができたとすると、
はい、
そこからならば習慣を変えることができる、
うんうん、
こうキャパシティが大きくなるわけですよね。
うんうんうん、
その中で新しいそのエネルギーっていうか意欲っていうか免疫力が上がってくるとするならばですね、
はい、
それは西洋医学とちょっと違う方向からのアプローチになるじゃない ね。
いや本当にむしろね、同じ習慣を続けなさいっていうのが健康法だとね、現代は思われてますので、朝食は8時に食べるとかね、3時になったら散歩してとかね、3食必ず食べるとか、睡眠時間は8時間とかね、その一つの習慣を継続するっていうことを 強要というか、まあ、それが良いように思われているけれども逆なんですね。
まあ、それは2通りあって、そのいい習慣は続けるべきなんですよ、
うんうんうん、
朝起きて顔を洗うのをやめた後歯を磨くのをやめた後、こういうようになるならなればそれは困っちゃうもんだな、
ね。まあ、それは習慣というより必要性というふう
に、だからまあいい習慣にその置き換える再構築っていう、
はいはい、
それが自分の人生も含めて再構築ということを、うん、そのこう、ちょっとこう、ガイドをしながら、
はい、
新しいその習慣、うん、
はいはいはい、
そこにその少しずつガイドすることによってシンプルな習慣、
はい、
ブレの大きな習慣ではなくて、ブレがだんだん小さくなる中でシンプルな習慣が感じられる中で、
なるほどね、
自分らしさを取り戻す、
まあ、それはすごい価値があることですよね。まあ、本当そのことで細胞が驚くというか、新鮮な形でね、再生されるっていう感じなんですね。
そうですね。で思い切ってその日本人はそのシャイなもんだから、
はいはいはい、
もしかしたら日本人ががんに巻き込まれやすいのはちょっとシャイなんで
、はい、
新しいことをするとみんなに何か思われると。
まあまあ確かにそれはあるでしょうね、うん、
だからまあ70、80のおじさんがちょっとむちゃっとしてるんだけど、その女装をしてそして喫茶店に行ってヒヤヒヤしながら帰ってきて、ほっとした中でのそのやったーっていうそんなあのフレッシュな喜びのような、そんなことをなかなか日本人できないんでね。
そうね、まあ人目のね気にして生きてる方がほとんどですからね。
あるいはその冒険とかね、
冒険っていうね、
あの冒険も今そのこう未知の世界に飛び込むというよりも、もう最初に調べまくって、そしてこういうものを見て、こういうものを見て、こういうものをこう食べながら帰ろうっていう、その中の旅行とかそういうそのなんかちょっと新鮮さが昔のようにですね、いろんな人との出会いとかいうのが一番楽しいのが、もう旅行だったようなところがあるんだけど、
確かにこう未知に向かって冒険するっていうことがねあまりなくて、まず情報をね、全て集めて安全なようにね、損がないようにっていうところがね、まあ、そういうような、行動パターン、思考パターンが、まあ、ひょっとして細胞をあの産ませるというかね、飽きさせて何らかの、症状を形成しているのかもしれないっていうね。
そうですね。だからまあ新鮮さを求めてるというよりも、新鮮さがだんだん失われ、そして自分の悪習っていうか、ちょっと気だるさというのも、まあ、ある意味魅力でもあるわけでしょうね。
まあ確かにね、たまにはね、ぼーっとね、心地よく、まあ、重たい体を抱えてね、お酒飲んだりとかね、
まあ、そういうのはそのいいことだと思うんだけど、だけど自分も気がつかないその習慣の中で、あるいはその思考のパターン、
はい、
思考のパターンっていうのは日本人はちょっとこう内側に向きすぎてるところがあるんじゃない、冒険というよりも。
そうだね、
ちょっと泣き寝入りでもないけども、そういう中でちょっとこう自分の中で曲げてしまう自分の気持ち、はい、それがもしかしたらそのこうまあ、がんに結びついてるわけじゃないだろうけど、でも、まあ、実際がんになった人に会うと非常にこう立ち往生してる感じね。
なるほどなるほど。
その立ち往生してるのをちょっとこうガイドして、新しい新鮮なその呼吸のパターン、あるいは思考のパターン、あるいはその体 の, そのいろんなその癖をですね、ちょっとシンプルにするという方法を取ってるわけですね。
ね、まあ、本当にあのがんになる方は真面目な方が多いですよね。本当に勤勉で、ね、嘘もつけず誠実に真っ当に生きてらっしゃるっていうかね。まあ確かに冒険っていうのはなかなかリスキーでされない傾向があるかもしれないですね。
まあね、かもしれないっていう中で、その生きる人たちと、いろんなものをまず自分なりに決めて、あるいは決めつけて、その決めつけた中での小さな領域の中で、小さな世界の中で生きようという傾向はあるかもしれないね。
まあそんな中でね、日本人は本当に物も言わずね、あのいろいろ妥協して、まあ、本当に政治もひどくなってったりとかね、いろんなその国にあの侵略されたりみたいな感じで、あの人が良すぎるというかね、日本人の傾向ね。
まあ、そんな意味でちょっとこう鬱陶しさを変えるのは、その意識の世界は非常に早い、量子の世界はね、
はい、
だけどそれだけではなくて、エネルギーというのは呼吸のパターンだから、
はいはい、
その呼吸のパターンのちょっと歪んだそのいろんな体験の中でちょっとこう固まってしまうのかもしれない、それをちょっと是正することはできるね。
なるほどなるほど、そうですね、まあ、量子波調整よりもより一歩深くエネルギーの領域に、肉薄してるというかね、近づいてそこをこうパターンを変えていくというね、まあ、それが今無料で行っているもので、これは3月いっぱいやるんでしたっけ？
3月いっぱい、その、 こうね、3回治療をさせてもらって、
はい、
そして量子化調整がどのような、出番があるのかと、まあ、そんなところをいろいろ調べたり。
素晴らしいね。
最近その量子化の技術もですね、ちょっと気づきがあるんですね。
はいはいはい。
うん、
どんな気づきが？
まあ、その男性性と女性性っていうのがちょっと違いがあるんですけどね、うん、まあ、量子化調整もね、
はい、
ですから、その女性はやはり足元の接地感っていうか、そういうところがちょっと弱いのかなっていう、
なるほど。
まあ、男性の場合はちょっと違うんですよね。男性の場合は足元の接地感というよりもちょっとこう罪悪感とか恐怖とか自分がとかいうその不安感、
なるほどなるほど、
ちょっとこう重い、重いというのは思考ではないね、その想像に近いよね。
はいはいはい、
想像することが男性の力なんだけど、その力がその自分の中で想像しその現実を作ろうというような、そういうよりもちょっとその一つのパターンを作っちゃうんだね。
なるほど。あ、そういうような傾向が、まあ、一つの症状につながるかもしれない。
まあ、ここはまだまだ半1ヶ月ぐらい、女性は足元を忘れてるというところはあるよね。
そうね、まあ、私なんかもそうなんだけども、私は体の内側よりも外側の方に意識が強いのね。社会性であるとか仕事とか、まあ、人の、ね、評価であるとか、まあ、そういうなると足元がね、やはりちょっとグラウンディングが弱くなって浮ついた感じになり、まあ、いろいろその体のエネルギーも弱くなりますよね。
まあ、そうね、足元っていうのは大地と、
はい、
こうどのように接しているか、
うんうんうん、
どのように接点を持っているかというのが、まあ、その人の思考のパターンとも非常に似てるのね。
うん、はい、
ですからそれがちょっとこう変化する。
なるほどなるほど。
そうすると地に足がついたそのエネルギーというのが内側からやってくるわけだからね。
そうね、まあ、その思考パターンを変えるっていうのはね、なかなか普通はできないんだけれども、まあ、それをこうね、量子の世界は結構ね、スパッとシフトさせるっていう、
まず基準を作らないと変えられない、
基準をね、
思考とも非常に近いからね。
はい、そうかそうか、なるほど。いやでもまあ楽しみですね、今後ね。本当にたくさんのね、悩める方ね、立ち往生してる方、八方塞がりの方をね、笑顔にしていきたいですよね、これからもね。
そうね、もう意識の世界からアプローチしているのは、おそらく量子化調整というのは、ちょっと世の中にあまりない、そういうそのアプローチだからね。だから面白い可能性が非常に高いんじゃないかと思うんでね。
そうですね、まあ、今年もそんな感じで意気込みでね、私たち社会に貢献していきたいなという感じでね、最後に何かこれを聞いてる人たちに一言ね、何かメッセージはありますか？
やはりその、まあ、がんとか、まあ、がんではなくてもですね、その習慣を変えるために一歩踏み出すということなんですね。考えてその習慣を変えられるはずはない。そして自分の中の今の状況の中で癖にまみれた中で癖のまみれた行動しかできないのが普通なのね。だけどそこに一つの基準点を作るのが量子化調整で、
はい、
そこから一歩踏み出しましょう。それに後押しするのが、私たちで、
ね、
実際に自分の体をその再構築するのはそのこう参加する人たちであって、
そうですね、あと一歩ということで、ぜひ今年は、ね、冒険してみてくださいね。私たちがアシストいたします、ね、
まあ、直すのは自分の記録であるっていう、記録っていうか、まあ、行動であるというのは、ね、冒険になるじゃない ね、
ということで、ぜひ今年は冒険ね、広島調整をぜひ受けてみてください。はい、ということで、父ちゃん今日はどうもありがとうございました。はい、はい、皆様ごきげんよう。
はい、
さようなら。失礼します。